国政政党令和新選組を支持している皆さんから打滑のごとく嫌われております。私が榎木田新右衛門でございます。ついこの間令和新選組共同代表大石晃子様宛てに果たし状を送りつけてやりました。いわゆる落選運動をやっちゃうよん、落としちゃうよんっていうようなことをはっきりと、歌い上げた文章をまあ、ツイッター経由ではありますけれども送りつけております。ただこれはツイッターだから見てないっていう可能性もあるので、これはやっぱり後追いじゃないですけれども、同じ文章を、紙に、まあ、プリントしたものを、郵送する予定にもしております。ただね、どうせやるなら内容証明でやりたいんですけど、高いんですよね今ね内容証明郵便もね。うちは今本当にカツカツでやってますんで、なかなか大変なんで、どうぞ皆さん IBB にカンパ本当によろしくお願いいたします。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣長デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石晃子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。というわけでございまして、こちら MLS は私榎木田新右衛門と、
本当にちょっとあれですね、最後の方のちょっと名前変えてほしいですね。前島です。
前島君の彼女探してます全国 MSB 愛好会、
よくないですよね。
よりじゃあちょっと突っ込んだ名前変えていただくように、
ちょっと
相談してみようかなと思います。は
い、よくないですね。
そして IBB 九州にいる今なんか頭をなんか櫛かなんかで研いでたんですかね。
はい、平尾由子です。はい、
そちらでも今話題の令和新選組旋風はどうですか。
話題ではないです。
あ、そうですか。はい、榎木田新右衛門が喧嘩を打ったということはなんかもう全国的なニュースになってと駆け巡ってるみたいなんですよ。いかがですか。
あ、そうなんですか。そうじゃないです。
あ、そうですか。
ちなみになんかね、これもなんかその果たし状送ったみたいなこと言ってますけど、今までと何が違うんですかね。
何か。
今までと何がちゃうんかなと思って。
いやほら、今度は落選運動をしますよと。
いや、
まあ今までも落選運動だったって話がある
から、いや、なんかあんまりそのインパクトとしてはちっちゃいかなと思
いうところが結構やっぱ大きかったみたいですよ。そこに来て、はい、タイミングよく高谷さんが離党ってなったでしょ、はい、これ相乗効果大きかったですよ。シナジー効果ですね。
シナジー
ですよ。
シナすか。
だからこれなんかあちこちにコメント来てますよ。前島君がシナっていうのは良くないと思いますとか
って。いや、これは差別用語じゃないんで。
いや、私があえて使わないのは理由があるんですよ。シナって言っちゃうと、中華民国の人たちも含めるんですよ。だから、それ台湾も一緒になっちゃうんですよ。
はい。
だから私それを分けるために中共または中華人民共和国、略して中国と言って、だからなるべく中国って単体で言わないで、北京がとか共産党がってつけるのに私はしてる。
私は中共で言わないですね。だから
まあどちらかというとそういった方がいいと思います
。
シ
ナ中京
にします。はい、なんかシナ中京っていうなんかそういう食い物があるのかっていうあのなんかシナ中京のなんかごま油で炒めたちょっとビールに合いそうななんかそういうやつかっていう感じがするんですけど、まあまあいいや。ということで、まああのこの令和問題につきましては後で、C 枠で、はい、お話をすることにしております。では最初こちらのお便りからいきましょう。東京都小金井市からいただきました。60歳、やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草。
ありがとう
ございます。久米
宏さんがお亡くなりになりました。ザ・ベスト10、ぴったしカンカン、ニュースステーション、そしてまあこれ基本東京の方中心になりますけどもね、土曜ワイドラジオ東京、ご存知？
知らないです。
TBS のずーっと長いことやってる番組、これね切る場所を間違える人が多いんですよ。土曜ワイドラジオ東京って言っちゃう人いるんですよ。はい、これ土曜ワイドで切るんです。はい、ラジオ東京なんですよ。もともとラジオ東京だったんですよ。はい、その KR っていうのがあって。これが TBS の、まあ、前の名前なんですよ。で、この土曜ワイドラジオ東京、思い出がありすぎます、ご冥福をお祈り申し上げます。81歳、肺がん、まあ、あの喫煙者だったというのもありますけどもね。木村さん、あの久米宏さんというとなんかこう一番印象深い、まあ、番組とか何かそういうなんかコンテンツありますか？
やっぱり一番はピッタシ、あ、ピッタシじゃないや、ベスト10がピッタシカンカンかな。
はい、ああ、ニュースステーションじゃない
はもうなんか後の方なので、やっぱり最初の第一印象は
後の方だって1980、あれ85年だから6年だからですよ。
でもその2つの番組にしたら後の方でしょ。
まあね、ザ・ベスト10でなんか印象に残ってるのがなんかありますか？何でもいいですよ。久米宏さんだけなくてもいいですよ。ベスト10。ベスト10の中で印象に残ってる場面とかってありますか？
いや、場面って言ったらやっぱり黒柳徹子さんとの最初のトークとかが、
ね。ああ。では、早速、木南英子さんに、黒柳徹子さんのモノマネをやっていただこうと思ってます。それでは、はい、どうぞお願いします。前はね、猫柳優子って名前で番組やってたんだから、
そうなんすか？
そうだよ、うちで。
あら、
ま、毎週黒柳のモノマネで15分間やってたんだから。
じゃあできますね。
できるよ。はい、やって。
もうできません。もう、あの、はい、
最初のあの、こんにちは、こんにちは、猫柳優子ですとかって、そこだけでもいいですよ。
もういいです。はい。いいです。さよなら。
やってくれる。
言えないです。
まあ、だからそういう人なんですよね。はい、前島くん、黒柳はどうでもいいや。久米宏さんは、どういう、
いや、名前だけしか知らないです。
え、そう、ニュースステーションもピンとこない。
あ、ニュースステーションは、って感じですもんね。見たことはあるけど、じゃあ、印象がなんかあるかって
言ったら。私はね、最後のね、最後にね、
ビールですか？
違う、間に合ったんだよね。俺、ニュースステーション出たんだよ。実は。
ワッパ
開
けられて、
あのね、これあのそろそろあの本当にあのピナツボが殴りに来るんだよ。この間俺オンを売っといたから、ピナツボにあの風邪っ引きだったところにポカリを買ってってやったから、多分今行けってやれって言ったら多分殴りに来る。その時ニュースステーションと、
はい、
ニュース23と、
はい、
それとあの時なんてフジテレビでやってた木村太郎さんがやってたニュースなんとかって、はい、このあとまあおそらく日テレの、はい、今日の出来事もそうだと思うけど、はい、全制覇した。
何やらかしたんですか？
一度に、
それは相当な犯罪を犯さないと。
いやもうね、あの山崎拓さんっていう自民党の YKK の一角
を殴った。
いやをこうインタビューするわけよ、各社がね、カメラがね、はい、その後ろで、はい、携帯で電話してるやつがいるわけ。
ただ映り込みじゃないですか。
そう、見切れ。 顔は映ってないけど、はい、受話器でその電話で俺だって分かるって、俺その時特徴的なね、はい、ノキアのね、はい、他の人が持ってないようなあの携帯を使ってたんで、もうそれを見れば絵の字だなって分かるやつが見たら分かるっていう、でそれで俺映るからって言っといたの。それで映った、
はい、
でこれあの全部録画して撮っといてもらったんで、でついでにあのだからニュースステーションもその最終回とかだったんで、あの録画してもらってましたよ。であの時その、ニュースステーションが23時20分ぐらいの終わるでしょ、
はい、
で片や裏側では TBS でニュース23をやってたわけですよ、筑紫哲也さんの、
はい、
でニュースステーションが終わった時間帯で、あの多事総論っていう、まあ、コラムみたいなのがその筑紫哲也さんが毎日やるんだけど、はい、そこでテーマがニュース23で、今我々の仲間が一つの使命を終えましたっつって、ニュース23を語るっていう、はい、あのなかなか感動的なあの展開がありました。多分これ YouTube で見れるかもしれませんけどね。で、あのただやっぱりニュースステーションっていうのが出てきた時に、これ革命って言われてるんですけど、
はい、
本当あのね、革命っていうのはあのものすごくよく聞こえるけど、これ革命の被害者もいるんですよ。
は、
本来テレビ朝日で22時台って言ったら基本ドラマなんですよ、
はい、
刑事ドラマとか、
あ、はい、
で22時台だからこそやれるテーマってあったわけですよ、はい、これが8時、ね、20時とか21時だと、ま、ちょっとお茶の間っていう感じがするから、お子さんも見えるようなちょっとこう明るく楽しいやつ
に
し
なきゃ
い
けない
、ところが22時台になるとちょっとやっぱりアダルティーなものができるわけですよ、
はあ、
でそこであの人気を博していた特捜最前線という刑事ドラマがありまして、はい、でこれなんかはやっぱちょっとテーマがやっぱ重たいのね、
うん、
でこうトルコ城殺人事件とかね、
はい、
あのなんかそういうなんちゃっておじさん殺人事件とかいろいろあったんですけど、だからそういうようなものが、それが結局22時台明け渡さなきゃいけなくなって、で特捜最前線が9時台21時台に引っ越すわけよ、
はい、
そうすると今度は薄くなるわけよね。
は
あ。で視聴率が落ちていっちゃって、結果的にそのドラマとしては打ち切りになったと、はい、だからそういう被害者もいるわけですね。そしてさらにそのニュースステーションが22時台というプライムタイムを開拓したということで、各局真似し始めるわけですよ、パクって、
はい、
で、特にその、久米宏さんの古巣である TBS は何としても負けたくないんで、はい、プライムタイムにプライムタイムってタイトルの、あの、ニュース番組を裏でぶつけてきたわけですよ。で、ニュースキャスターには、NHK で、その時ダントツの人気を博していた森本武郎さんというアナウンサーがいて、はい、その人を引き抜いてきて、で、その、まあ、久米宏 VS 森本武郎の一騎打ちで、鳴り物入りでやったわけですよ。
はあ、
それで、なんせ、報道の TBS って当時言われてたんで、で、テレ朝なんてのは報道でも何でもなくて、何のためいるか分かんないような放送局だったんで。
まあ今もそうじゃないですか。いや。結構報道ばかりして。
そう？
はい。
いや、俺ドラマとかはテレ朝のドラマ好きだね、今。
そうですか。報道は、う
ん、相棒とかは必ず見てるよね。
はい、でもね、放送はすごいなんかデタラメな、
俺ニュース見ない。
シナ中京に寄ってるような感じの。
俺全然見ないね。あの、今のあの、報道ステーションとか、あの、見たいと思わないもん。で、この間、久しぶりに見たよ。だからこの久米さんの追悼特集を1時間ぐらいやってたから、それなら見ようと思って見てたけど、で、まあ、ともかく、いろんな影響があって、で、その TBS で始めた、鳴り物入りで始めたプライムタイムは、あっという間におうち死人になりまして、で、今度、もともと朝日新聞にいた、筑紫哲也さんを、まあ、TBS にまた引っこ抜いてきて、そして、筑紫哲也ニュース23を始めたわけですよね。で、だから、もともとね、ニュースっていうのは、偶数はダメって言われてたんですよ。
はあ、
必ず奇数。7時、9時、11時。
うん、
だから、その、8時とか、10時とか、12時っていうのは、ニュースに合わないってずっと言われてたの。
ニュースゼロとかも。
だから、今は変わったけど、はあ、昔は、ただニュースゼロって別にゼロじゃないじゃん。あれ23時何分からじゃん。
あ、そうなんですか、あれ。
うん、昔のあれは今日出来だから、今日の出来事だから。
はあ、
ええ、だから昔はね、ニュースなんてそんな長くなかったんですよ。だいたい15分か20分で終わりだったの。
はい、
だからその、今日の出来事なんかも、その NNN、日本テレビニュースネットワークですけど、はい、その、 小林看護さんという声の低い人が、あさてっていう人で、で今日一日の情報を、ダイジェストでお送りするザ・デイ・フラッシュとかっつって、なんかそういうような、あの、小林看護さんとあの人だっけ、右翼のおばさんは桜井よし子、
あ、
この二人でやってたの。あの頃右翼じゃなかったからね、桜井よし子。桜井よし子普通のおばさんだったのに、どうしてあのババになってからあんな、
そんな右翼じゃないです
よ。いや、立場上極右でしょ、あの人は。
いや
桜井よし子ってどこで生まれたか知ってる？
知らないですよ。
最後だよ。ベトナムで。
そうなんですか。
うん、まあもちろん日本人ですけど、というね。
前なんかね、ちょっと前日本大使とかなんかに、ね、虎ノ門のなんかあれでなんか極左やってなんかね、デモされてましたけどね。
そうですね、私が印象に残ってるのは1982年から放送しました久米宏のテレビスクランブルですね。これは1982年から85年まで、だからニュースステーションが始まる前直前までやってた日テレの日曜日の夜8時の番組で、でこれは生放送で久米宏さんと安清の、あの横山やすさんが司会をやってて、で非常に実験的なそのニュース番組をやってたんですよ、ニュースショーをやってて。ただその横山やすさんが酒飲んでやってくんでめちゃくちゃしちゃうんですよ。放送禁止用語とか放送禁止アクションとかやっちゃうんで、で
ニュース界のカンニング竹山みたいな。
ただね、いやいや、もっとひどかったよ。
そうですか。
ただ、その、久米宏がすげえなと思ったのは、横山康に殴ってたからね。
はぁ。
パコーンって。ほんで、横山康も殴られるのが嬉しそうにしてるという。だから、ああ、この人は多分人間関係作るのが上手いんだろうなと思って。だから、黒柳徹子さんとも、親友関係だったと、この追悼のメッセージなんかで出てくるように、近しい人とは非常にそういう、なんかこう、まあ、うまい人間関係を築いてた人なのかなという気はしてるんですけどね。はい、まあ、ともかく、私なんかからすると、本当に若い頃からずっと最近まで見続けてきた方なので、まあ、こういった方がお亡くなりになるっていうのは本当に寂しいわけですけれども、まあ、本当にご冥福をお祈りしたいというふうに思いますね。で、あと、この人はスキャンダルに強かったですね。愛人騒動とかあったんですけど、今、かけらも、なんか、出てこないでしょ。
そうですね。
金
でもみ消したんですか。
金じゃなくて、なんだっけな、なんか、相当まずいことだったと思うよ。なんか、忘れたけど、なんか。で、まあ、最後はでもあれでしょ、サイダー一気飲みして死んだんでしょ。
え、そうなんですか。
うん。なんか、病床で、
はい、
とにかく、サイダーとか好きなんですよ、この人ね。
はい。
で、サイダーをこう、ぐーっと飲んで、
はい、
飲み干したところでスーッと眠るように亡くなったそうです。まあ、ご冥福をお祈りしたい
と。亡くなり方としては結構あれなんですかね。
まあ。
好きなもん食べて。
まあね。
はい。
だから、ニュースステーションの最終回でビール飲んだのは知ってでしょ。
知ってます。
あれも、なかなかな、演出でしたけどね。ちゃんとプロだなと思って見てたのは、
はい、
あの時に後ろっ側に冷蔵庫が置いてあって、はい、そっからビールの瓶を大瓶をね取り出してくんだけど、ちゃんとねラベルを見せないんだよね、
は
あ、カメラの方にラベルを向けないという、はい、さすがやっぱプロの配慮がそこにあるなと、見ておりましたけどね、はあ、多分あれはモルツだったんじゃないだろうかって気がするなんだろうな。続きまして、滋賀県大津市からいただきました56歳会社員ラジオネーム、俗幻の湖。
おはよう
ござい
ます。
阪神淡路大震災から1月17日で、31年ですと。最近また地震が多いような気がします。いろいろとアドバイスなどくださいということをいただきました。まあ、北は北海道から南は九州熊本あたりまでやったらと揺れてます。
そうですね。
はい。木田さん、2、3日前に熊本でなんか揺れなかったですか？マイク生きてます？切れたぞ。切れたぞ。この、ちなみにこの阪神淡路大震災。 前島君はおいくつ？
いや生まれてないですからね。
ああ、はい、震災を知らない子供たち。
そうですね。あ、いや本当にそうですよ。だって東日本大震災も、ね、だからほぼ無関係でしょ。
あ、
大阪なんでね、
はい、じゃあ能登の地震ぐらいかね。
そうですね、
リアリティがあるのは。
でもそれでもこう揺れて震度4とか3とかでしょ。
まあただほら1ヶ月後には現地に入ったわけ
です。ああ、でも実際揺れはそこで感じたわけじゃないんで。
ああ、でもあんだけの焼け野原とかって見たことないでしょ。
いやないですけど、ああ、やっぱりそこに、ええ、その場所にその時いなければ。
ああ、まあまあ火は消えてますからね。
分かんないんで、やっぱりそのね、ええ、火事もそうですけど、やっぱり実際に受けてみないと分かんないと。ああ、受けてみないと身につかないと。
ああ、
はい、
まあどっか出張でどっか遠くに行ってる時にそこで体験していただいて、
ね、
ここら辺でやっていただくと我々もとばっちりを食うんで。
あ、
もうそういう風な感じですね。でもまあ阪神は私この時は起きてたんですよね。これ朝5時何分だったでしょ、
はい、
でこの時に私はうつ病を病んでおりまして、はい、で全くなんですかね、ほとんどもう廃人のようになってまして、
は
あ、もう何の気力もないぼーっとして何も考えない、表情から喜怒哀楽が一切ない
、は
あ、でやることがないでブラブラブラしてたら知り合いが柳田さん会社広告代理店紹介するから入んないって言われて、
は
あ、で嫌だという気持ちも起きないわけです、
はあ、
でそうするとその人が段取りをこう組んでくれて、あれよあれよと面接になって、
はい、
で意欲はゼロですよね。
うん、そう
です。意欲ゼロなんだけど、
はい、
なんか私の場合履歴書が結構良くなるんですよ。職務経歴が
そうです
多岐にわたってなかなかできる人というふうに見えちゃうんで、
あ、見えちゃうんですね、
うん、はい、それで即採用になって、
はい、
でもやる気なんかないから、
はい、
ただ行かなきゃいけねえっていうそのルーチンだけはまあ守るんで、
そうですね、はい、
行ってぼーっとして、
はい、
まあそんな毎日だったんですけど、そんなある日なんかね寝つけなかったみたいで、その時はね、でほぼほぼなんか徹夜みたいな感じになった時にテレビつけてたらなんか近畿地方で地震ですってのが出てきて、
はい、
それで最初はそんな大きい地震っていう情報じゃなかったんで、ただその時間を追うごとにだんだんだんだんなんか話がとんでもなく大きくなってきて、で何事じゃこれはって話になって、そうなるともうなんか脳みそが回転し始めて、で会社なんか行きたくないわけですよ、
はい、
テレビ見ていたいから、
ああ、
でも行かなきゃいけないってなって、それでなんかこう葛藤みたいなのが起き始めて、だから考えてみると、
はい、
俺この阪神淡路大震災で病気から治っていくきっかけになってるかもしれない。こっからなんだよな。俺なんで俺こんな時に会社そのつまんねえ会社は本当申し訳ないけど、
はい、
俺にとっては本当つまんない会社だったから、だからなんでこんな時に行かなきゃいけないんだろうと思って、
はい、
ほんでで会社ももう浮き足立ってるわけ。もうみんなそのテレビにかじりついちゃってて仕事にならないわけよ。で社長もなんかそんな感じで。
はい、
今日は今の仕事を一旦置いて、その災害に対するなんかそういう、うちで会社でやれるようなことを考えようみたいなことを言い始めて、まあまあいいこと言ってたんだけど、
そう
するとなんかいよいよ俺こんなとこでいていいんだろうかっていうふうになんか思いになって、そっからなんかこう脳みそが急に回転し始めて、そのまあ脳みそが麻痺していた状況から治っていくっていうきっかけだったというふうに今更ながら思い返すんですけど、キラユコさん今声言ってます？私の
聞こえてますよ。
あ、聞けますね。回線の状態がちょっと悪いようなんですけど、この阪神淡路大震災で何か思ってる思い出せることとか何かありますか？
いやー、どんどん薄れていく
からです、ね、あんたこの時いくつぐらいだったの？31年前
20いくつですね。
いや十分大人や
そうですね、
うん、
でもそんな記憶があんまりないですね。
でもよくさ、なんか映像で見た、例えば阪神高速道路がその橋脚ごと折れて、
その
倒れてる映像とか、長田の商店街がもうあの炎に包まれているとか、あと三宮のあのいろんなビルがその2階とか3階のところがびっしゃりしちゃってるとか、なんかそれとか、あの阪神の阪神電車の車庫がこうあの高架ごとびっしゃりしちゃって、電車がもうなんかもうズタボロになってるやつとか、あと阪急伊丹線の伊丹駅があの潰れちゃって、あそこで確か一人の方亡くなったと思うんだけど、まあそれで電車もうダメになっちゃうとか、もうね、あとなんだっけ、阪急神戸線の春日の道のあたりの高架が潰れて、ほう、であれをそのジャッジで上げたんだよな。あれは阪急じゃないけど JR か、JR だよね、確かね。JR の線路がびっしゃりて、それを、その地元の、その土建会社だとかが総力を挙げて、そのジャッキアップしていって、その元の線路を元の高さまで上げるんだよね。で、それが、ちゃんと、その、使えるかどうかっていうのを試験するために、はい、あっちこっちから、大型の電気機関車を集めてきて、はい、その電気機関車を、その複々線の、その4つの線路が走ってるんだけど、はい、そこにあれ全部で16両ぐらい電気機関車並べて、はい、一度にそれを通すんだよね。それでどれぐらいの沈み込みがあるかとかっていうのを計測するっていうのがあって、はい、あれ見た時俺もってどぎも抜かれたけどね、日本すげえやと思ってたの時は。だから大変にその悲惨な地震災害ではあったけれど、あそこから立ち直ろうとした日本人の底力っていうのは、やっぱ俺すごいなとあの時は思って、はい、で、今も神戸の、人と防災、館ってあるじゃないですか。
あ、
そこも、まあ、ちょっと最近はちょっとこの2、3ヶ月は行ってないけど、僕は大体定期的にあそこ行って、毎回の展示を、見て勉強させていただいてるんですけど、やっぱ、おそらくまあそれは東日本大震災もそうだし、まあ熊本もそうだし、能登もそうなんだろうけど、あと新潟とか長野とかいろんなところで大きな地震あるわけですけど、そういうような、まあ、日本の強さっていうのを、学び取るには、この災害自体は本当に悲しい出来事だけれど、僕はその力強さを感じる一つのものではあるなと思って、いるんですよね。だからぜひ皆さんも機会があればこちら例えばね近畿地方に来る方いらっしゃったらそういうのがありますから、毎月17日は入場無料ですから、私は申し訳ないですけど17日しか行かないので、1回か2回しか金払ったことないですね。ほとんど17日に行ってますって、ということですね。まあ、あと今ちょっと地震が多いです。実際に北海道のもう最北端のところでは1日にどんだけ起きてるんですかね。震度3とか4とかがもうバガスカ起きてます。それと、青森でいうと、青森のちょっと南側の方ね、十和田湖のあたりで、群発っぽいのがちょっと疑われるのがあって、それと能登、能登っていうよりはちょっと新潟の方だな、もうで起きてますね。で、九州熊本も起きてます。それと気になるのは滋賀県とか京都のあたりでもちょっとこのちっちゃいのが起き始めてて、どうも日本の私は地震のそのいわゆる背骨っていうふうに私が勝手に言ってますけども、中央構造線がざわつき始めたなというふうに思っていて、これこの中央構造線がざわつくなと思ってしばらく経つとでかいのが起きるっていうのが私の経験則であるんですよ。だから熊本の地震もみんなそうだったんですよ。なので素人がバカなこと言ってると思っていただいて結構なので、とりあえず来るかもしれないと思って何らかの備えをしていただければそれでいいかなと思いますんで、せめてなんかペットボトルに水を溜めとくとか、なんか保存食缶詰でもレトルトでも何でもいいんで買っとくとか、なんかそういうようなことをちょっとこうこの番組を聞いていただいた皆さんにそのきっかけにしていただければなというふうに思っています。ちなみにこちら MLS では さまざまなあのツールを用意しておりまして、この間も、謎のパイプレンチが導入されましたし、
まあ、あれもってあれですもんね、長身入りましたもんね、沖田さんね、あれもって長身にね入店しましたもんね。
入りましたよ、
はい、もうあれはね物騒ですね、本当にね。
あんたが入ろうとしたんじゃない
自分は持ってないですからね
俺があのそのパイプレンチをだぜ、はい、その袋いりますかって言われたんで、いや結構ですって言って裸で持ってってさ、あの状態で上申電機がいたら強盗だろうだっていやだから慌てて俺自分のあの巾着の中に押し込めてたぞ無理やり、はい、それでもちゃんと絵がぬきっと出てましたけどね。
そうですね。
でまあまあ、あの、そんなこと。あと、うちには、あの、4トンの荷物を持ち上げるジャッキ、油圧ジャッキだとか、はあ、いろんなものがあります。あと、もちろん、太陽光発電のパネル、あと、発圧もありますし。
はい。まあ、ね、ほら、あの、某事務所もね、持ってるわけじゃないですか、2機も。
でも、あんのかね。
わかんないです。多分、使い方知らんと思うんです、多分。
もうなんか錆びてんじゃね、
オイル効果もしてないしだ
わ、はい、最後の時にさ、はい、なんかあのガソリンタンクにさ、はい、あの砂糖でも入れときゃよかったね
さすがにね、あの発達がかわいそうですねああでもほら、あのあっこの事務所はなんかあの備蓄も何もしてないですけど、災害が起きたら食料配ると言ってるんで、はい、どうやって配るのか分かんないですけど、4次元ポケットでもあるんかなと思うぐらい不思議なこと言ってるんですけど、はい、配るらしいんで、はい、ね、
ちゃんと用意しとかないと、またえのきだからいろいろ言われますよ。あの、西中島座座上司。
トイレは貸さんけど食料は困るらしいんで。
ああ、
は
い。もうね、あの、
今。ないな、食料ないけど。
今やもう世界で一番西中島座座上司を小馬鹿にしてる男と言われてますからね、私は。
あ
の、だから、なんかしなきゃ、あの、昨日、一昨日とかは、あの、えのきださん、さすがに気をつけてくださいって、あの、どこで、あの、ブスリとやられるか分かんないですよ、とかって言って、危ない奴がいますから、って言って、あそこの事務所にはそんな奴がいるんですかね。ええ。
そら
危ない奴。
それは、それはもう。
ああ、一人いたな包丁を持って、今からお前んとこに行くっつって、で、あの、真男のとこに行った奴な。
まあ、返すじまいでね、未遂に落ちましたけど。
ホームセンターがもう閉まってたから、
はい。
もうあの、夜遅くて。
そうです、そうです。
ええ。で、着いてみたら、パトカーが待ってたっていう。
はい。
あの、通報されてたっていう。ええ。そんなのがいましたね。
はい。
ええ。大石焼子事務所。
まあ、どことは言わないですけどね。
ああ、そうですか。ええ。もう、あの、うちは、あの、これで、あの、言ってみれば、今までは、戦争の圧力が高まっていた状態だったものが、
はい、
今回はもう堂々と果たし状を送りつけましたんで、はい、これ戦争です。もうだから喧嘩状態になったということで、あの、正式にこれはもう春ノートが、はい、あ
の、もう。春ノートの前まで絵のノートっていうのがありましたよね。
まあまあ、あれは違うんですよ。あの、あれは予告ですから。
絵のノートは。
あれは、あれは今、ちゃんと善処していただければ、
はい、
いいんじゃないでしょうかってご提案になったって。今回はもうあの手切れですから。
あれ、エノタム宣言とかじゃないですか。
あれ違いますね。
今回の
は。いや、今度はほら、もうあの、エノタム宣言は、もうちょっと後ですよ。はい、もう古典版にした時に、はい、あの出てくると思います。これあの、連名で。
はい、
だから、あの、ね、あの、どっかの、あの、場所に集まってですよ。
はい、
私と、あの、レッツ長坂とか
俺ばっかりですね、
ね、はい、十津川さんとかそういうあの主要なアンチが集まって、
はい、
今後 あの西中島はどうしていくかっていう会談を行うわけですよ、ええ、で気がついたらなぜかそこに八幡井が入ってると八幡会談っていうやるた会談じゃなくて八幡会談っていう、ええ、のがあってですね、はい、でその後どっかポツダムみたいな名前の場所はねえかな。
ポツダム
ポツダムっぽい地名ってどっか大阪ねえかな。
ありそうですね、お姉さん。
なんとかダムに行けんだろ。
あ、そう。
なんかあの、池田の向こうになんとかダムってあるじゃん。あの、なんだっけな、俺一回行ったんだけどな。
池田ダムとかね。
いや、違う、なんか、そんな名前じゃなかったけど、なんかあったよ。そこでやれんね、階段。なんとかダム階段っていうの。あれカラオケボックスでやるっていう、はい、それダムだろうってダム階段って
最後の審判は高谷さんが下すと、
まあ、はい、ということで、まあ一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいります、はい。
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q